手の広報岩出2014年11月第104号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。皆さんこんにちは。先日の新聞に和歌山県は幸福度全国41位と紹介されていました。例えば書籍購入額が全国最下位、汚水処理施設の普及状況や男性の平均歩数が46位など。逆に医療福祉分野は全国トップクラス。特に高齢者人口1000人あたりのホームヘルパーの数は第1位で、介護には優しい県と言えそうとありました。14年前に岩出市に引っ越してきて以来、この海あり山あり川ありの自然豊かな環境と、おいしい果物、野菜、新鮮な魚などが大いに気に入っている私には、和歌山はとても住みよいところ。持病の頭痛もなくなり、毎日ルンルンの生活を過ごしています。今月の内容は次の通りです。地域の輪に踏み出す一歩、人権を考えよう。情報トピックスとして、岩出市文化祭第17回紀州根ごろじ各番祭り、和歌山県知事選挙のご案内など。キーちゃん通信第8回暮らしの情報、緑化センターのお知らせ、青少年健全育成コーナー、人権作文、図書館へ行こう、町の話題、市内小学生の絵画展 in 根ごろ公園墓地などです。どうぞごゆっくりお聞きください。表紙には昨年の各番祭りでの獅子舞の写真が載せられています。
地域の輪に踏み出す一歩。秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋。思いついた秋、何か始めてみませんか？現在、地域のつながりが希薄していることが問題となっています。皆様、何か地域の輪に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか？都市化が進み、人間関係や地域のつながりの希薄化が問題となっています。人や地域とつながるきっかけとして、文化活動を行うサークルやクラブ活動に参加してみてはいかがでしょうか。例えば芸術。岩出市には文化団体や会員がお互いに協調関係や親睦を深め、文化活動の普及および推進を図り、郷土文化の向上に寄与することを目的とする岩出市文化協会があります。文化協会には俳画クラブや根ごろの子守歌保存会、民謡サークルなど、現在41のサークルやクラブがあります。文化協会の会員はそれぞれのクラブ活動に積極的に取り組まれており、文化の振興を図るとともに、その活動を通じてより良い人間関係を築かれています。今年の秋は共に伸びゆく市と文化をキャッチフレーズとして、第9回岩出市文化祭を11月1日土曜日と2日日曜日に開催いたします。日頃から熱心に取り組まれている活動の成果である作品展示や芸能発表など、多彩な催しを展開します。芸術や文化に親しみ、市民の皆様が共有や感動によってつながり、交流によって地域の輪が広がっていけば、より一層毎日を充実して過ごせるのではないでしょうか。岩出市には文化協会だけではなく、岩出市体育協会もあります。また協会に加盟していないサークルや団体、クラブやボランティア活動もたくさんあります。何か興味のあるものを始めてみませんか？ 皆様の地域の輪を広げてほしいと思います。文化協会副理事長梶本陽子さんにインタビューしました。余暇を楽しむ寝頃の子守歌保存会と俳画クラブに所属しています。寝頃の子守歌って最初寝頃地区の方だけだと思っていましたが、他からもたくさん来てくれています。最近ではお声かけして 4,5 人の方が入ってくれました。やっぱり岩出市に伝わる伝統文化として継承していくことが大事です。文化祭も文化協会に入っていなくても趣味で作成されている作品を出品してほしいですね。俳画クラブも平成3年頃からやっています。会員の方は最初から絵や俳句のどちらもうまくできるというわけではありません。手紙の端にちょっとした絵を描くのが嬉しくなったり、花などに興味を持ったり、楽しみも広がっています。私としては余暇を趣味で楽しんでいくのが頭の体操にもなるし大切だと感じます。文化協会は各クラブとも高齢化が進む中で、若い世代の方々に入ってほしいです。何か趣味を見つけて余暇を楽しみませんか。気軽に体験見学してください。梶本陽子さんのインタビューでした。今回取材に伺わせていただいたお二人の方にサークルやクラブに参加されたきっかけをお聞きしました。まずお一人目は、あるクラブ活動に参加している友人から、簡単だし一緒にやってみないと誘いを受け参加しました。今では私も6年続けています。みんなで集まって没頭するのは楽しいですよ。もうお一方は、文化教室の募集記事を読んだのがきっかけです。 1,2 年経験を積んだ後、興味のあるクラブに参加しました。みんなで話しながら同じ時間を共有できることはとても楽しいです。何か始めようと思われている方、一歩踏み出してはいかがでしょう。この記事を読まれたのも一つのきっかけです。ではここで文化協会加入クラブをご紹介します。陶芸クラブ、俳画クラブ、岩出社友会、岩出書道クラブ、洋画サークル愛、牧友会、絵手紙愛好クラブ、アートフラワークラブ、岩出押し花クラブ、着付けクラブ、アムアムクラブ、和裁クラブ、岩出市コーラスクラブ昼、岩出市コーラスクラブ夜、青春カラオケクラブ、支部クラブ、岩出大正ごとクラブ、ギタークラブ、寝頃の子守歌保存会、岩出市民部クラブ、新舞踊クラブ、岩出舞踊クラブ、岩出銀糸、岩出市カラオケ愛好会、気仙台民謡サークル、根頃大正ごとクラブ、岩出人区保存会、山崎民謡サークル、岩出舞踊集いの会、朗読グループ岩出弥生会、文教俳句会、川柳岩出、小すずめ会、岩出短歌会、茶道クラブ、華道クラブ、岩出盆栽会、岩出市囲碁同好会、岩出将棋クラブ、岩出市郷土史研究会、寝頃会、以上41のサークルやクラブです。 ぜひ一度体験してください。お問い合わせは、文化協会は岩出市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係まで。体育協会は総合体育館電話 62-0370 障害学習課スポーツ健康係までどうぞ。地域の輪に踏み出す一歩でした。
人権を考えよう。現代社会において人権を取り巻くさまざまな問題が発生し、その解決が図られています。私たちの身近なところでも、何気ない一言が他人を傷つけ、その人の人権を侵害しているかもしれません。一人一人が人権について真剣に向き合い、自分自身だけではなく誰もが安全で安心して暮らせる街を作るために、もう一度人権について考えてみませんか。岩出市では、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、講演会の開催や街頭啓発などを積極的に行っています。皆さんもこの機会にぜひ参加していただき、人権について正しい知識を身につけていただきたいと考えています。11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。人権尊重の社会づくりは最も根本的な課題です。誰にとっても住みよいふるさとを築くためには、一人一人が人権の主体者として、自らの人権や他者の人権を尊重し、さらにはあらゆる人権問題を自分の課題として捉え、その解決に取り組んでいくという姿勢が求められています。岩出市では、人権を考える協調月間に、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え、取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や街頭啓発活動などを重点的、集中的に展開します。人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関、団体などの連携・協力のもと、総合的な人権啓発を推進していきます。人権を考える集いがあります。テーマは、踏み出そう新たなる一歩。日時は11月15日土曜日午後1時30分から。場所は総合体育館小ホールです。第1部は小中学生のメッセージ、第2部は講演で、人を許す時が自分を高める時。講師は弁護士菊池幸男さんです。この催しは、人権についての市民意識高揚を図ることを目的に開催いたします。皆さんのご参加をお待ちしています。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 福祉課へどうぞ。11月1日から30日は、童話運動推進月間です。童話地区の問い合わせなどの調査は人権侵害につながります。結婚や住宅取得などに際して、童話地区の所在を問い合わせたり、不正に戸籍謄本を取得するなどの身元調査事件が起こっています。このような調査は、結婚差別やプライバシーの侵害などの重大な人権侵害につながる恐れがあります。こうした行為は決して許されるものではありません。私たち一人一人が、差別をしない、差別を許さないという毅然とした態度で行動することが大切です。落書きは消せても、傷ついた心の傷は消せません。差別落書きは、 人の心を深く傷つけ、その人の人権を踏みにじるものです。差別落書きを見たことにより傷つく人の気持ちを考え、こうした落書きは許さないという地域社会を築いていくことが必要です。岩出市では童話運動推進月間に関係機関、団体などとの連携を密にし、協力を求めながら集中的に各種啓発活動を実施していきます。また同じく11月1日から30日は児童虐待防止推進月間です。平成26年度兵庫、ためらわず知らせてつなぐ命の輪。児童虐待とは身体的虐待、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、性的虐待、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間差別扱い、子どもの面前で配偶者や家族などに対し暴力を振るうなどです。児童虐待を防止するにはまず相談を。あなたの周りに虐待を受けたと思われる子どもがいたら、すぐに市役所の窓口や児童相談所などに連絡、通告をしてください。通告は子どもを守るためのものです。虐待を受けているとき、例えば家族の誰かに嫌なことを言われたり、嫌なことをされるなど、子育てについて不安を持っているとき、例えば自分だけがうまく子育てできていない、助けてくれる人がいない、子どもの行動が気に入らない自分を追い詰めていたらなどです。相談窓口は市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係、または岩出市総合保健福祉センター電話 61-2400 および和歌山県子ども障害者女性センター電話073-445-5312です。和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内116校からの応募があり、審査の結果岩出市内での入賞校が次の通り決定されましたのでお知らせします。岩出小学校、山崎北小学校、根頃小学校、上岩出小学校、中央小学校が奨励賞を受賞されました。以上、人権を考えようでした。
情報トピックス、表彰を受けられた方々をご紹介します。3件あります。1、和歌山県社会福祉功労者表彰で和歌山県知事感謝状贈呈をされた方、民生委員児童委員功労者津田武さん。和歌山県社会福祉協議会会長表彰を受けられたのは、民生委員児童委員功労者竹川翔一さん。同じく三村真紀子さん、同じく山内美代子さん、社会福祉施設役員職員功労者山本文子さんです。2、岩出市スポーツ栄光賞は2人、第2回 ユースオリンピック競技大会ボクシング競技3位の村田すばるさんと、2014世界学生レスリング選手権大会3位の樋口美香子さんです。3、岩出市スポーツ奨励賞受賞者は4人。第68回国民体育大会空手道競技少年男子形4位の宮本優さん。第47回全関西アーチェリー選手権大会リカーブ男子の部優勝の土井智明さん。第47回全関西アーチェリー選手権大会リカーブ女子の部3位の大島めぐみさん。第15回全関西室内アーチェリー大会リカーブ女子の部準優勝の鈴木葵さん。以上の方々です。受賞されました皆さん、おめでとうございます。岩出市学び月間に学校へ行こう。岩出市では市民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携して次の代を担う子どもを育てるとともに、市民一人一人が生涯にわたって自らが学び合える土壌を育成することを目指し、平成22年に11月を岩出市学び月間、11月の第1土曜日を岩出市学びの日と定めました。岩出市学び月間には岩出市文化祭を行うほか、さまざまな行事を予定しています。また各小中学校では次の日程で事業公開などの学校開放を行います。保護者や市民の皆様に学校へお越しいただき、学校や子どもへの関心を高めていただきますようお願いします。各学校の実施期間をお伝えします。岩出小学校、10月29日水曜日、11月18日火曜日。山崎小学校、11月13日木曜日。山崎北小学校、11月10日月曜日から12日水曜日と15日土曜日。根頃小学校、11月の4日火曜日から7日金曜日。上岩出小学校、11月12日水曜日と14日金曜日。中央小学校、10月28日火曜日。岩出中学校、11月3日月曜日、5日水曜日、14日金曜日。岩出第二中学校、10月27日月曜日から31日金曜日と、11月5日水曜日から7日金曜日までです。内容は授業参観や学校生活の公開などです。なお詳細については各学校にお問い合わせください。共に伸びゆく市と文化、第9回岩出市文化祭を開催します。11月1日土曜日午前9時から式典、テープカットは午前10時です。作品展示、芸能発表は11月1日土曜日と2日日曜日です。場所は岩出市立市民総合体育館ほかで行います。プログラムの詳細については10月にチラシを括弧配布しています。また岩出市ウェブサイトにも掲載しています。詳しいことは市役所電話 62-2141 岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。第17回紀州根頃寺各番祭りが11月22日土曜日午前9時30分から午後3時30分まで根頃寺境内で行われます。雨天の場合は変更があります。紀州根頃寺各番祭りは 多くの方に岩手の歴史、根来寺と周辺の歴史、文化に興味を持っていただき、これを体験していただくため、根来寺開祖の各番承認のお名前をいただき、開催するものです。開催内容は次の通りです。民族芸能、鉄砲隊の演舞など、各種体験コーナーとして、根来塗り、根来山散策ウォーク、語り部ツアーなどです。体験コーナー、ツアーなどは参加無料。当日の申し込みが必要です。各番祭りについての詳しいことは、岩手市観光協会、電話 62-7101 へどうぞ。
秋季企画展を開催します。私たちの学校、ふるさと岩手と学校の歩みと題して、市内の小中高等学校の歴史にスポットを当て、岩手の学校が地域の中でいかに発展してきたかについて、歴史資料、教科書、文献資料、教材、教具、古い写真などから紹介します。展示場所は民族資料館1階企画展示室。展示期間は11月1日土曜日から11月24日月曜日、午前9時から午後5時までです。展示期間中の休館日は4日、11日、18日のいずれも火曜日です。これに関して講演会があります。11月9日日曜日午後1時30分から岩手市民族資料館2階大会議室で行います。演題は岩手地域における学校教育の発展。講師は海南市立第三中学校校長馬場和弘さん。入場料は無料です。和歌山県知事選挙の投票日は11月30日日曜日です。投票時間は午前7時から午後8時まで。ただし、境谷の第3投票所、押川の第5投票所は午後7時までです。投票日に投票所へ行けない方は期日前投票ができます。期間は11月14日金曜日から11月29日土曜日まで。時間は午前8時30分から午後8時まで、岩手市役所1階第1会議室で行います。また次の1または2に該当する方は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。1、交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が両下肢、体幹、移動機能の障害にあっては、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害にあっては1級または3級、免疫、肝臓の障害にあっては1級から3級までであるものと記載されている方。2、交付を受けた介護保険の被保険者証に要介護5であるものと記載されている方です。なお、郵便などによる不在者投票をしようとする場合は、事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。選挙広報は新聞折り込みで配布します。一部の地域で投票所が変更されています。投票所、投票区域一覧表で十分確認してください。詳しくは電話 62-2141、岩手市選挙管理委員会へお尋ねください。
平成27年度保育所保育園利用申し込み受付一時募集のご案内です。申し込み書の配布日は11月4日火曜日から。配布場所は各私立の保育所、私立の保育園、岩手市役所福祉課です。保育所、保育園の施設名、電話番号、受け入れ年齢をご紹介します。公立の保育所は4カ所あります。岩手保育所、電話 62-2402。山崎保育所、62-2844。 根頃保育所 62-2701 上岩出保育所 62-2814 受け入れ年齢はいずれも平成27年4月2日現在1歳以上の児童です。続いて私立の保育園のご紹介です。今中の白百合保育園、電話 62-8678、 新田広芝の桜保育園 62-6200、 岡田のお日様保育園 63-0269、 金池の山崎北保育園 62-0732、 受け入れ年齢は平成27年4月2日現在で、白百合保育園と桜保育園が生後6ヶ月以上、お日様保育園と山崎北保育園は生後6週以上です。利用申込書の受付は平成27年4月に保育所や保育園へ新規利用を希望される方のみとなっています。5月以降の利用を希望される方は随時募集となりますので、今回受付はできません。利用できる児童は家庭において必要な保育を受けることが難しい方です。利用申込者が定員を超えた場合は、入所審査会で厳正な審査を行って利用調整いたします。その場合、希望の保育所や保育園を利用できない場合がありますので、ご了承ください。申し込み受付日程は12月2日火曜日から19日金曜日、土曜日曜は除きます。時間は午前9時から午後5時まで、場所は岩出市役所3階第6会議室です。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141、 福祉課児童福祉係までどうぞ。なお、幼稚園の利用を希望される方は希望する幼稚園に直接お問い合わせください。和歌山県主催前向き子育てプログラムの講演会参加者募集のご案内です。誰もが持っている子育ての悩み、ちょっとした方法や技術を学ぶことで、子どもとの関わりを良い方向に変えることができます。PPP 前向き子育てプログラムは、オーストラリアで開発され、世界25カ国以上で実施されている親向けの参加体験型の学習プログラムです。子どもの問題を親がどのように捉えるのか、どんな関わりを持ったら子どもの問題が改善されるのか、子どもの発達が上手に促されるのか、子どもの自尊心を育み、子育てを楽しく前向きにしていくために必要なヒントをお伝えします。日程は12月4日木曜日午前10時から11時30分まで。対象は子どもをお持ちのすべての親、そして親を支援されているすべての方です。講師は PPP ジャパン理事スーパーバイザーの家本めぐみさん。参加費は無料、定員は80人です。先着10名まで保育があります。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室。申し込み方法は岩出市役所福祉課児童福祉係にある申し込み用紙に、お名前、ご住所、電話番号、E メールアドレス、お子様の年齢、性別、保育の希望など必要事項をご記入の上、岩出市役所福祉課児童福祉係にご提出ください。申し込み期間は11月4日火曜日から12月3日水曜日、定員になり次第締め切らせていただきます。詳しいことは岩出市役所電話 62-2141、 福祉課 児童福祉係までどうぞ。ジェネリック医薬品をご存知ですか？皆さんの医療費負担の軽減効果が期待できるジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？お医者さんに処方してもらう医薬品には、先発医薬品の新薬と後発医薬品のジェネリック医薬品があります。この2つは効き目や成分は同じですが、ジェネリック医薬品は新薬に比べ一般的に価格が安くなっています。新薬は多額の開発費をかけて製造されますが、特許期間が過ぎると他のメーカーが同じ成分の薬を製造することができるようになります。これがジェネリック医薬品です。多額の開発費がかかっていませんので、新薬よりも安く提供できるようになります。ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師、薬剤師にご相談ください。直接伝えにくい場合は、ジェネリック医薬品希望カードを保健医療機関などの窓口に提示してください。ジェネリック医薬品希望カードが必要な方は、保険年金課や総合保健福祉センター、また各公民館に置いておりますのでご利用ください。お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141、保険年金課国保年金係までどうぞ。特定健診の受診期間が間もなく終了します。まだ受診されていない方は、今月末まで無料で受診できますので、医療機関へ必ずご予約の上、受診してください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも、受診券を発行していますので、保険年金課の窓口や、電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。特定健診と特定保健指導の流れ。特定健診とは、高血糖、脂質異常、高血圧などの生活習慣病の原因となるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した健診で、問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、診察などを行い、生活習慣病のリスクを判定します。検診の結果、生活習慣の改善が必要と判定された方には、岩出市から特定保健指導のご案内を送付しています。該当者のみの特定保健指導とは、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、医師や保健師、管理栄養士が対象者お一人お一人の身体状況に合わせ、食事や運動などの生活習慣を見直すためのサポートをします。特定保健指導にはリスクに応じて、動機付け支援と積極的支援があります。よりリスクが高い方が積極的支援となります。医療機関についてや詳しいことは、岩出市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係までどうぞ。
浄化槽設置整備事業補助金のお知らせです。生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と屎尿を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。応募期間は11月14日金曜日から12月26日金曜日まで。補助金額は5人層33万2000円、6人から7人層41万1000円、8人から50人層51万9千円です。応募条件は平成26年4月1日から 平成27年3月31日までの間に設置される方、浄化槽を埋設するときは、機種及び何人層かを確認するため、市の立ち会いが必要です。申請者は、岩出市に住民登録をされている方、または浄化槽設置後、速やかに住民登録をされる方です。応募者多数のときは、抽選になる場合があります。応募方法など、詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障していたり、正しい管理が行われていないと、生活排水の処理が不十分なまま外に放流され、近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的な保守点検、法定検査、清掃を行い、適切な管理に努めましょう。検査の申し込みや料金などについては、和歌山県水質保全センター、電話 073-432-6433 にお問い合わせください。情報トピックスでした。キーちゃん通信第8回2015紀の国和歌山国体競技別リハーサル大会を開催します。内閣総理大臣杯、文部科学大臣杯争奪、第43回全国都道府県対抗ボーリング選手権大会を11月6日から9日まで紀の川ボールで行います。またバドミントン日本リーグ20142部リーグ岩出大会を11月22日から24日まで市民総合体育館で行います。市のウェブサイトでも国体を盛り上げたい。市のウェブサイトに国体のページがあることをご存知ですか。先月その中に新しいコーナーを開設しました。スポーツやボランティア活動を楽しむ方や団体の写真とメッセージを掲載するコーナー、応援したい、頑張りたいです。スポーツやボランティアの楽しさ、頑張りを伝えてください。掲載場所は市のウェブサイト第70回国民体育大会ページ内、応援したい、頑張りたいです。掲載事項は写真、名前またはペンネーム、30文字以内のメッセージです。詳しい応募方法などは市のウェブサイトまたは市長公室市民ふれあい係へご連絡ください。皆様のご応募をお待ちしています。岩出市にゆかりのある国体強化選手、岩出市職員三藤良太さんにインタビューしました。優勝を目指し頑張ります。来年の国体に向けてチームみんなで頑張っています。今年は来年のシード権獲得のためベスト8以上を目指します。バドミントンの見どころは何といってもスピードです。瞬きしている間にラリーが終わってしまうほどです。今年のリハーサル大会でもトップレベルの試合が見られます。ぜひ見に来てください。キーちゃん通信でした。
チラシの情報。まず税料金コーナーから。11月11日からは税を考える週間です。平成26年度のテーマは税の役割と税務署の仕事です。国や地方公共団体は国民の生活に欠かすことのできない公共サービスを提供するため、様々な行政活動を行っており、その活動のために必要な経費を賄う財源が税金です。納税者が高い納税意識を持ち、憲法に定められた納税義務を自発的に履行することが必要です。国税庁では、この納税義務の履行を適正、 かつ円滑に実現するため、さまざまな納税者サービスの充実を図っております。詳しくは国税庁ホームページ、アドレス www.nta.go.jp をご覧ください。ダイレクト納付とは、事前に税務署に届け出をしておけば、 e-tax を利用して電子申告などをした後に、届け出をした預貯金口座からの振り替えにより即時または指定した期日に納付することができる電子納税の納付手段で、次のようなメリットがあります。 1. インターネットバンキングの契約が不要です。 2. 期日を指定して納付することが可能です。 3. 税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことが可能です。税に関するお問い合わせは、粉河税務署電話 73-3301 へどうぞ。便利なeTaxを始めましょう。自宅やオフィス、あるいは税理士事務所などからインターネットにより地方税の手続きができ、複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。利用できる科目は、個人住民税、法人市民税、固定資産税の3つです。詳しいお問い合わせ先は、eTaxヘルプデスク、電話 0570-081459 へ。eTaxウェブサイト、http://www.eltax.jp/です。事業者の皆様へ年末調整説明会のご案内です。平成26年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法などについての説明会を次の通り開催いたします。なお、説明会では年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成26年度税制改正事項、eTaxの概要などについても説明いたします。開催日時は11月28日金曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は岩手市民総合体育館小ホールです。お問い合わせは粉河税務署電話 73-3301、 音声案内に従って2をダイヤルしてください。または、粉河納税協会、電話 73-2466 へどうぞ。11月、12月は、滞納整理強化月間です。市税は、まちづくりを支える大切な財源です。岩手市では、納期内に納付された方との公平を保ち、滞納の解消を図るために、11月、12月を、滞納整理強化月間として税収確保に取り組みます。滞納すると、本来納めるべき税金のほかに延滞金を納付しなければなりません。税金を滞納したまま放置すると、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく強制的に給与や不動産などの財産の差し押さえや購買などの滞納処分を受けることになりますので、納期内に納税してください。滞納は放置しないでください。昼間仕事の都合などで市役所に来られない場合は電話連絡をください。生活状況などをお聞きした上で分納相談を行うことができます。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 税務課納税係へどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。保険証に変えて、 資格証明書を交付します。預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、保険年金課、国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難な時は、税延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。詳しくは、市役所電話 62-2141、保険年金課、国保年金係へお問い合わせください。後期高齢者医療保険料は、口座振替に変更可能です。後期高齢者医療保険料は、年金額が年額18万円以上で、かつ介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方については、原則年金天引きの特別徴収となります。ただし、口座振替を希望される方は、申し出により納付方法を変更することができます。申し込み方法や詳しいお問い合わせは、市役所電話 62-2141 保険年金課保険医療係へどうぞ。11月30日は年金の日です。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額について、ご自身の年金記録をもとに、様々なパターンの試算をすることもできます。年金ネットについては、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、和歌山東年金事務所にお問い合わせください。電話は 073-474-1841 です。税料金コーナーでした。
健康・介護コーナーから。市では妊婦とその子供を風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。接種費用助成期間は平成27年3月31日までの接種分です。接種対象者は岩出市にお住まいの方で次のいずれかの方です。19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫です。ただし妊娠中は接種できません。接種費用は協力医療機関で接種する場合は無料です。助成回数は風疹単独ワクチン、またはマシン風疹混合ワクチンのいずれかを1人につき1回限り。ただし、平成25年度に助成制度を利用して接種された方は助成の対象となりません。協力医療機関で接種の場合は予診票が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に確認書類などと印鑑をご持参ください。詳しいお問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。和歌山県第16回皮膚がん無料相談が11月29日土曜日午後1時から4時まで和歌山ビッグアイ1階大ホールで開催されます。内容は特別講演、和歌山県の皮膚がん史ゼロを目指して、見えるがん、皮膚がんは自分で早期発見できます。講師は公立長病院皮膚科課長米井のぞみさんです。その他皮膚がん無料相談があります。詳しいお問い合わせは専用番号 080-2448-2686 です。午前10時から午後4時まで受け付けています。
第3回介護保険事業計画等作成委員会の開催について、介護保険事業などを円滑に実施するために岩出市介護保険事業計画および高齢者福祉計画の見直しを行っています。なお委員会は傍聴することができます。電話で事前にお申し込みください。定員は8人、希望者多数の場合は先着順になります。開催日時は11月中旬から11月下旬の予定です。開催日が決まり次第市のウェブサイトに掲載します。お問い合わせは岩出市役所電話62-2141、長寿介護課介護保険係へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は11月2日日曜日、中西歯科医院紀の川市内田、電話 78-2233、 3日月曜日、えのき歯科岩出市西国部 63-3763、 9日日曜日、吉村歯科医院紀の川市岸川町長原 64-8111、16日日曜日、松本歯科医院紀の川市桃山町塚月 66-0206、 23日日曜日、安村歯科医院紀の川市名手市は 75-2202、 24日月曜日、青木歯科医院岩出市吉田 61-0889、30日日曜日、田原歯科紀の川市岸川町前田 64-1080 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。献血にご協力ください。11月8日土曜日、大久保ミレニアシティ岩出店、22日土曜日、ネゴロジ角板祭りの会場です。時間はいずれも午前10時から11時45分、午後1時から4時30分です。一般献血は16歳から69歳、ただし、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。総合保健福祉センターで成人検診があります。がんセット検診、乳がん検診です。13日木曜日、19日水曜日、21日金曜日。がんセット検診は午前8時30分から10時30分、乳がん検診は午後1時30分から2時30分です。いずれも事前に申し込みされた方です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第5期、国民健康保険で第6期、65歳以上第1号被保険者介護保険料第6期、普通徴収の納期限は12月1日月曜日です。国保デイ、後期高齢者医療保険料の夜間納税相談日は13日木曜日、27日木曜日、保険年金課窓口で午後8時まで行っています。健康介護コーナーでした。
環境エコのコーナーから、ゴミの減量課と資源課にご協力ください。岩出市ではゴミの減量課、資源課の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。福祉加算配布について、 各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上で、ゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。地球温暖化対策シリーズ78回家庭でできる地球温暖化対策。近年私たちの暮らしの中で家庭からの二酸化炭素排出量が増えています。原因は洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコンなどの電気製品や自動車の使用などです。電気製品や自動車は生活を便利にしてくれますが、その利用が増加するとエネルギーを消費し、温室効果ガスである二酸化炭素の排出量が増えます。対策として、本当に必要かどうかを考えて購入する。消費電力の少ないものや燃費の良いものを選択する。省エネラベル、低燃費車、低排出ガス車など。使い方をちょっと工夫することで、省エネが可能に。自動車はアイドリングストップなどのエコドライブの実践。家電製品は待機電力消費の抑制など。家計に優しいだけでなく、地球にも優しい生活を考えてみましょう。ゴミ散乱防止ネットの購入補助について、ゴミの飛散防止や鳥獣などによるゴミの散乱防止対策として、ネットの購入補助制度を平成26年度から創設しました。補助率は送料を除く購入価格の3分の2。補助上限額は3万円。補助対象は、市内の一般家庭から排出されるゴミ集積所。申請枚数は、ゴミ集積所1箇所につき1枚です。受付期間は、平成27年3月31日までの随時。ただし、補助予定額に達した場合は、その時点で締め切らせていただきます。11月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩瀬線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物は、5日・19日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩瀬線より西側の地域の不燃物は、12日・26日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。野焼きはやめて。近所の野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きは法律で禁止されています。野焼きの禁止の例外は、農業、林業を営むためにやむを得ないもの、焚き火などの軽微なものなどです。例外であっても、住宅地に近い場所では、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。以上に関するお問い合わせは、生活環境課へどうぞ。環境エココーナーでした。
募集のコーナーから、平成27年度第10期岩出市ときめき交通大学の学生募集を行います。岩出市ときめき交通大学は、高齢者の交通事故防止と 交通安全意識の高揚を目的とし、4月から翌年1月まで月1回参加体験型の交通安全講習会を実施します。年齢65歳以上で岩出市在住の方であれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。募集定員は25人で、募集期間は平成27年2月末日となっています。参加費用は無料です。定員になり次第募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。防衛省自衛隊では高等工科学校生徒の募集を行います。受験資格は中卒で15歳以上17歳未満の男子で、卒業見込みも含みます。受付期間は11月1日から平成27年1月9日、採用時期は平成27年4月上旬です。推薦採用試験もあります。受付期間は11月1日から12月5日まで。お問い合わせは和歌山募集案内所、電話 073-432-4479 へどうぞ。募集のコーナーでした。
講座催しコーナーです。今月の成人講座は健康講座、食べ物と健康です。講師は近畿大学生物理工学部食品安全工学科、岸田邦博さんです。11月15日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで行われます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。第17回岩出市ゴルフ大会参加者を募集します。11月18日火曜日、紀の国カントリークラブで行います。プレー費は食事付きで7210円、会費は1000円で、生産時にお支払いいただきます。募集人数は80人で、11月8日土曜日までにお申し込みください。定員になり次第締め切ります。お申し込みお問い合わせは岩出ゴルフ協会事務局、電話 62-2178、 ファックス 62-2507、 西中さんまでどうぞ。なお、一組4人で申し込みの場合、1人は他の市にお住まいの方も参加できます。平成26年岩出市バレーボール大会を開催します。日時は11月9日日曜日午前9時30分から、会場は岩出市立体育館です。種目は男女混成の9人制の部と男子女子それぞれ6人制の部があり、男子の6人制の部には女子も出場できます。参加資格は岩出市内在住勤務している小学生以上で構成されたチームで、小学生はジュニア部員に限ります。また事業所は事業所単位とします。参加料は保険料を含み1チームにつき1500円です。お申し込みは11月5日水曜日までに総合体育館内スポーツ健康係へお願いします。お問い合わせは岩出市バレーボール協会事務局、電話 61-6067 梅本さん、または総合体育館、電話 62-0370 スポーツ健康係へどうぞ。フラットシアターのご案内です。今回は和歌山の障害者の働く共同作業所をめぐり、地元住民との対立や心の触れ合いを描く人間ドラマ、ふるさとをくださいを次の通り上映します。日時は12月8日月曜日午後1時30分から、場所は 岩出図書館大会議室です。先着100人で入場は無料です。ぜひご参加ください。お問い合わせは市役所電話 61-2141 福祉課、または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。日曜消防講座開催のお知らせです。毎月第1・第3日曜日に長消防本部防災センターで行います。開催される講座は普通救命講習会、上級救命講習会、幼児の応急手当講座、お好み講座の4つで、いずれも受講料は無料です。日程内容など詳しくは長防災センター電話 61-7259 までお問い合わせください。講座催しコーナーでした。
お知らせコーナーです。平成26年秋季全国火災予防運動が実施されます。もういいかい、火を消すまではまだだよ。期間は11月9日から15日の7日間。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣として、寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策として、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。家具や衣類からの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。以上7つのポイントでした。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の支給申請の受付を延長いたします。申請期限は平成27年1月5日月曜日必着です。期限までに申請書の提出がなければ給付金の支給はできません。一度申請書の提出をされた後に不備などで返送されている方も、期限までに再提出してください。平成27年2月27日まで給付金の申請を認める場合があります。詳しくは窓口専用ダイヤル 0120-119259 へお問い合わせいただくか、岩出市ウェブサイトをご覧ください。市民農園を開設しませんか。市では遊休農地の解消を図るとともに、市民の農業に対する理解を深めることを目的とし、市民農園を開設する方に対し、農園を整備する費用の一部を補助します。補助金交付対象者は、岩出市民で、5年以上市民農園を開設しようとする方。補助金の額は、交付対象経費の2分の1以内で、1農園あたり10万円を限度とします。詳しくは産業振興課農林係へどうぞ。借金からの生活再建無料相談会開催のお知らせです。弁護士、司法書士があなたに最も適した解決方法をアドバイスしてくれます。相談内容は多重債務、借金などのお金の問題に関する相談など、また個人事業者も相談できます。 12月8日月曜日午後5時から8時まで長振興局で行います。電話は 61-0006 です。事前に予約をお願いします。受付開始は11月4日火曜日からです。詳しくは和歌山県庁県民生活課電話 073-441-2356 へお尋ねください。岩出警察署からのお知らせです。11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。犯罪被害に遭われた方やご家族は、犯罪による直接的な被害に加え、精神的ショックや体の不調、医療費の負担、休職、転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程における時間的負担、周囲の無責任な噂話、取材、報道による精神的被害など、被害後に生じる様々な問題に苦しめられることがあります。被害後、平穏な生活を取り戻すには、周囲の理解と協力が必要です。お問い合わせは、警察総合相談、電話、短縮ダイヤル、#9110、通常ダイヤル 073-432-0110 または公益財団法人紀の国被害者支援センター 073-427-1000 です。祝日年末年始は除きます。紀の国被害者支援センターからのお知らせです。犯罪被害に遭われた方々への支援活動に活用するため、不要となった本の寄付をお願いします。寄付された本は業者が買い取り、その売却代金が支援活動に役立てられます。申し込み方法など、詳しくは公益財団法人紀の国被害者支援センター、電話 073-427-2100 へお問い合わせください。岩出市広報タイムは第3木曜日午前10時50分より和歌山放送にて放送しています。ぜひお聞きください。お知らせコーナーでした。スポーツの大会結果です。
第34回長千穂スポーツ少年団少林寺拳法大会が8月17日、紀の川市長体育館で行われました。
単独演舞小学3年生の部1位中尾蓮さん、4年生の部1位中尾凛さん、2位寺本義弘さん、中学有段の部1位郡翔太さん。第29回岩出市グラウンドゴルフ協会定期交流大会が9月11日、根頃若者広場で行われました。男子の部41人参加。1位、上崎浩二さん。2位、大野光雄さん。3位、谷本武雄さん。女子の部28人参加。1位、大西美智子さん。2位、小野英子さん。3位、平野信子さん。第47回全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会が6月21日と22日、兵庫県加東市滝野総合公園グラウンドで行われました。7位入賞、大久保舞さん。第62回全日本実業団アーチェリー大会7月19日と20日愛知県日進市コオロギ運動公園で行われました。女子個人準優勝、大久保舞さん。岩出市ペタンク協会 8月定例大会が8月29日、大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位、大鶴則之さん、藤田妙子さん、松下邦彦さん。2位、大塚幸子さん、津田理博さん、藪下進さん。3位、田和博さん、辻利美さん、吉田福子さん。第29回日本ペタンク選手権和歌山県大会が7月5日、海南市民運動場で行われました。女子トリプルスの部、3位、チームうさこ、上野真知子さん、他2人、全国大会に出場しました。第32回、和歌山県小学生バドミントン大会が8月24日、紀の川市岸川体育館で開かれました。男子の部、ダブルス、2位、下村よしきさん、田中玲也さん、3位、瀬古海斗さん、辻信孝さん。女子の部、ダブルス、2位、杉山敦香さん、文本ひなさん。第32回和歌山県中学生バドミントン大会が8月23日、上富田町立アッソ小学校体育館で行われました。男子の部、ダブルス、3位、宮本翔さん、もんた和馬さん。女子の部、ダブルス、2位、吉村高根さん、杉山遥さん。3位、匠ほのかさん、原彩香さん、平野ありささん、原まなみさん。以上、スポーツの大会結果でした。
耐震診断を受けませんか？鉄骨など木造以外の住宅も補助対象になります。次のすべてに当てはまる住宅が対象です。昭和56年5月31日以前に着工された住宅、専用住宅、2分の1以上が住宅の併用住宅、長屋、共同住宅、2階建て以下、延べ床面積が200平方メートル以下の住宅です。詳しくは市役所電話 62-2141 都市計画課へお問い合わせください。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。12月19日金曜日、対象児は2歳児、1歳児、0歳児、定員はそれぞれ20組です。いずれも総合保健福祉センター。午前10時から正午までクリスマス会を行います。11月26日水曜日から12月4日木曜日まで電話でお申し込みください。午前9時から受け付けています。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。簡単クッキングの実習のお知らせです。気持ちに似とりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために簡単クッキングに参加しませんか？日時、12月10日水曜日、午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センターです。対象は子育て中の保護者で、定員15組です。一時保育があります。希望の方は11月26日水曜日から12月4日木曜日まで、電話でお申し込みください。午前9時から受け付けています。お申し込み、お問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、 電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員のマタニティサロン II。お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか？お気軽にご参加くださいね。12月1日月曜日、絵本とわらべ歌。2月2日月曜日、布でガラガラ作りを行います。いずれも午後1時30分から3時30分まで、総合保健福祉センター2階和室28畳で行います。布でガラガラ作りの時のみ、次のものをお持ちください。軍手または白い面の手袋、ハンカチ一つ、直径8ミリぐらいの鈴一つ、8ミリから1センチぐらいの黒いボタン2つ、綿少々、裁縫道具です。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。子育てコーナーでした。
11月の相談コーナーです。相談は9つあります。1、消費生活相談。11日火曜日は、総合保健福祉センター3階、会議室 B。25日火曜日は、中央公民館2階、第一会議室で行います。時間は午後1時から4時まで。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。2、行政相談。19日水曜日、午後1時から4時まで、上岩出地区公民館第一会議室で行われます。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。11日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課へどうぞ。4、女性の人権ホットライン。17日月曜日から23日日曜日の午前8時30分から午後7時まで、電話による相談です。相談は無料、秘密は厳守します。土曜日日曜日は午前10時から午後5時までです。夫やパートナーからの暴力、ストーカー、職場における性的嫌がらせなどの相談について、法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは全国共通ナビダイヤル、電話 0570-070-810 へどうぞ。5、教育相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校。適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターなどで行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、そして適応指導教室、電話 62-0892、青少年センター 61-7007、市役所教育総務課へどうぞ。6、子育て相談。祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学 小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808へどうぞ。7、健康相談。祝日を除く毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行います。健康や育児などについての相談です。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。8、労働者健康相談。11日火曜日午後1時から3時まで奥耳鼻咽喉科で行います。小規模事業所で働く皆様の健康づくりを応援するため、当番産業医の医院診療所で健康相談を行います。お問い合わせは伊都長地域産業保健センター、電話 78-3875、 または長医師会、電話 77-3151 へどうぞ。9、ふれあい専門相談、ふれあい何でも相談。専門相談の方は祝日を除く毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などを扱います。何でも相談の方は第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時まで民事登記相談です。いずれも総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。なお、借金からの生活再建無料相談会については暮らしの情報をお知らせコーナーでお伝えしました。相談コーナーでした。以上、暮らしの情報を終わります。
緑化センターのお知らせです。花とアートフェスティバルが11月2日日曜日と3日月曜日祝日、午前9時から午後5時まで開かれます。国内でもトップクラスのエアブラシアーティスト柴田雄介さんによるエアブラシアートライブと、緑化センター職員でもあるチェーンソーカーバーニュートシアによる1時間で完成させるチェーンソーカービングショーを開催。またボディペイントの無料体験も行います。その他、パステルアートや海の写真展、フェルト雑貨切り絵など手作り作品の展示販売に加え、紙すきパフォーマンスや足踏みマッサージなど様々なイベントが盛りだくさん。多くの皆様方のご来園をお待ちしております。午前10時からボディペイント無料体験先着50人、11時から12時、チェーンソーカービングショー、午後1時から2時までエアブラシアートライブがあります。イベント、ワクワク教室、展示会の詳細につきましては緑化センターホームページをご覧いただくかお問い合わせください。11月の休園日は4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570、 ホームページアドレスhttp://www.botanicalgarden.com @jp.jp へどうぞ。緑化センターのお知らせでした。広告です。行政書士無料相談会があります。相続、会社設立、農地転用、悪質商法、その他暮らしに関する手続きや役所への申請手続きなどお気軽にご相談ください。日時は11月14日金曜日午前10時から午後3時まで、駅前の岩手地区公民館で行います。相談内容の事前予約をお勧めします。行政書士会まで簡単にご相談内容をお寄せください。予約なしの当日のご相談にも応じています。相談内容や個人情報でご迷惑をおかけしません。主催は和歌山県行政書士会、和歌山県行政書士会長支部です。お問い合わせは和歌山県行政書士会長支部、電話0736-62-6270へどうぞ。
青少年健全育成コーナー。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、少年非行の問題、いじめの問題、児童虐待や子どもが被害者となる事件などの発生、また有害情報の氾濫など子ども・若者を取り巻く状況が依然として危惧されています。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に図る必要があります。このため11月を全国的に子ども・若者育成支援協調月間と定め、事業や活動を集中的に実施し、広く理解を深めるとともに、各種活動への積極的な参加をお願いし、一層の充実と定着を図ります。岩手市青少年育成市民会議の11月実施予定の事業は次の通りです。育成だより発行、全校配布、小学校区別懇談会、岩手市文化祭にて家族の絆ポスター展示です。なおスポレクフェスタは12月に実施します。青少年健全育成を考える小学校校区別懇談会を開催します。テーマは地域ぐるみで守りましょう、育てましょう。青少年健全育成の意見を交える機会としてどなたでも参加いただけます。懇談会の日程と場所は次の通りです。11月10日月曜日、岩手小学校区は岩手地区公民館大会議室、11日火曜日、山崎北小学校区総合保健福祉センター視聴覚室、12日水曜日、上岩出小学校区上岩出地区公民館大会議室、13日木曜日、山崎小学校区総合保健福祉センター視聴覚室、14日金曜日、中央小学校区中央小学校多目的教室、18日火曜日、根室小学校区根室地区公民館大会議室、いずれも午後7時からです。内容はビデオ鑑賞と競技です。学校、地域、家庭のそれぞれの立場から子どもたちを守り、優しくたくましく育てるにはどうすればいいか、またそれぞれの課題などを話し合っていただくいい機会です。ぜひご参加ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文第7回、今月は岩手中学校3年、松見千佳さん。 思いやりの大切さ。私はこの夏、卓球の近畿大会で滋賀県に来ました。先生の車に乗れる人数が少ないので電車で行くことになりました。その時の話を今から話します。和歌山県から滋賀県まではとても遠く、電車を 2,3 回ほど乗り換えます。大阪駅で乗り換えをするとき、私たちが乗る電車を待っていると、きちんと並んでいた人の後ろから2人の子供を連れたお母さんが割り込んできました。このお母さん、子供の前でそんなことするなんて、ルールも守れない人ってダメやな、と悪い印象を受けました。その後、私たちも無事に電車に乗ることができました。車両の奥の方を見ると、さっき列を割り込んできた子連れのお母さんがいました。そのお母さんの近くには、4人組の向かい合う席があり、2人の男性が座っています。そのお母さんは、子供たちだけ2人分空いている席に座らせようとしますが、子供たちはお母さんと座りたい様子です。ママ、一緒に座ろうよ。ママが座らないなら僕たちも立っていたい。すると、2人の男性のうち、1人の若いサラリーマン姿の男性が立ち上がりました。どうぞ、この席に座ってください。僕たちも疲れてるんやろ。遠慮せず座ってね。その男性は先ほどまで目を閉じて疲れている様子で座っていましたが、子供たちの声を聞いて笑顔で席を譲ったのです。子連れのお母さんもそのサラリーマンが疲れていたことを知っているのでしょう。2回ほど断ったのですが、結局その男性に席を譲ってもらいました。ようやく私はそのお母さんが電車に乗るときに割り込んできた理由が分かったような気がしました。大阪駅はすごく混雑していて人が多いです。そんな中で子どもたちをずっと立たせることはかわいそうです。だから子どもたちの分だけでも席が欲しくて列を抜かして探していたのだと思います。はじめに私が思っていたことも間違ってはいないと思うのですが、そのときに子供がいると大変だから仕方ないと思いやりの心を持つことが良いと思います。私には若いサラリーマンの男性のような思いやりがなかったので、情けない気持ちになりました。私はその男性のおかげで、周りの人々の気持ちが温かくなり、雰囲気が和んだような気がします。CM やテレビなどでよく見る光景ですが、実際に見たことはなかったので初めてでした。私はまだそんなことをする勇気がなくて自信もありません。だから私もあのサラリーマンの男性のような心の優しい思いやりのある人になりたいです。今度は私も言います。勇気を出して。どうぞ座ってください。人権作文でした。
図書館へ行こう。本と遊ぼう。全国訪問お話したい。絵本をたくさん積んだキャラバンカーがやってきます。絵本を見たり、お話を聞いたり、楽しいことがいっぱい。ぜひお越しください。11月16日日曜日、午前10時から11時30分まで、岩出図書館で行います。主催は岩出図書館。協力は講談社。紙芝居を聞こう。作ろう。紙芝居の読み聞かせをします。読み聞かせの後は、簡単に作れる紙芝居をみんなで作ります。ぜひお越しください。日時は23日日曜日。読み聞かせは午後2時30分から。ワークショップは午後3時からです。場所は岩出図書館大会議室。紙芝居を作るワークショップについては、11月1日土曜日から受付を開始します。岩出図書館カウンターまたは岩出図書館までお電話でお申し込みください。読み聞かせのみの参加はお申し込みはいりません。講師は高田由衣さんです。なお、詳細は岩出図書館文館文室に置いているチラシをご覧になるか、 岩出図書館までお問い合わせください。図書館 DVD 上映会があります。タイトルは長靴を履いた猫。90分。11月24日月曜日休日午後2時から岩出図書館大会議室で行われます。先着100人です。11月1日土曜日から12月3日水曜日まで岩出図書館展示コーナーでおすすめ本の展示があります。ベストセラーではありませんが、おすすめする本を展示します。ぜひ読んでみてください。12月3日水曜日まで岩出図書館展示コーナーにおいて複製画展があります。岩出図書館書道品の展示をします。ぜひご覧いただき、芸術の秋をお楽しみください。11月のお話会図書館ボランティアお話ドロップスは2日、9日、お話の扉は16日、23日、英語でお話し会は30日、いずれも日曜日午後1時30分からです。図書館スタッフによるお話パレットは22日土曜日午後3時から、いずれも岩出図書館で行います。11月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と4日25日火曜日、中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と3日24日の月曜日、4日25日は岩出図書館休館のため閲覧のみできます。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、岩出市の話題を写真とともに紹介します。大きく育った稲岡楼。9月13日、地元主導主催の稲刈り体験が行われました。この体験には子どもから大人までたくさんの方が参加し、一生懸命稲刈りをしました。その後ラベル作りが行われ、皆さん思い思いに描かれていました。紙面にはお父さんと一緒に稲刈りを楽しんでいる幼児の写真が載っています。9月23日、長青年会議所創立45周年記念事業として、岩出駅前が歩行者天国となり、各事業所の出店でにぎわいました。またご当地アイドルナガールやトレイ&チアリーダーズも出演し、会場を盛り上げました。10月4日、大宮神社では毎年恒例の読み差し祭りが開催されました。このお祭りは昼の部と夜の部に分けて行われ、昼の部では獅子舞などが岩出地区公民館から大宮神社まで練り歩きました。その後本殿では稚児舞や獅子舞の奉納があり、にぎわいを見せました。夜の部では先走りの後、御酒を担いだ本隊が東大に分かれ走りました。東大のお旅所に着くと、待っていた参加者に御酒を分けて配りました。紙面には獅子舞を見て泣き顔の子どもの写真が載っています。災害時に活躍が期待。10月10日、低圧 LP ガス発電機の贈呈式を行いました。岩出市役所にて和歌山県 LP ガス協会様より、低圧 LP ガス発電機および専用ガス供給ボックスが贈呈されました。より優れた医療提供のために、公立長病院において血液浄化透析センターが完成しました。これによりより優れた医療を利用者に提供することができます。町の話題でした。
内小学生の絵画展2014が11月16日日曜日午前10時から午後4時まで根室公園墓地のトンネル内で開かれます。同時に墓地の現地見学会と申し込みを受け付けます。現地を見ながら説明させていただきます。お申し込みには認め印と本人確認書類が必要です。その際に住民票、記載事項に省略のないものが必要ですが、委任状をいただければ当方で代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。岩出市公式ウェブサイトにて募集状況を公開中。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、産業振興課へどうぞ。語り部と歩くもみじの里根室寺。11月15日土曜日、集合および解散場所は JR 岩出駅です。出発時間は午前9時40分。参加費用は緑化センター入場料250円と根室寺拝観料500円です。65歳以上の証明できるものがあれば、緑化センターの入場料は無料になります。また、ノルディックウォーク体験ご希望の方は、申し込みの時にご記入お願いいたします。レンタル料は300円です。コースは岩出駅を出発して上岩出神社を経て緑化センターで昼食をとります。お弁当を持参してください。その後根室寺山内を語り部と散策した後、岩出駅で解散します。全行程はおよそ11キロあります。
小雨欠航です。お申し込みは郵便番号649-6232、岩出市茨本 77-3、 岩出市商工会館内、岩出市観光協会へどうぞ。電話 0736-62-7101、 ファックス 0736-62-7121 です。お名前、住所、電話、ファックス番号をお伝えください。折り返し参加証をお送りします。
集合場所に駐車場がございませんので、できる限り電車をご利用していただきますようお願いいたします。主催、岩出まちづくり協議会。公園、岩出市観光協会。協賛、和歌山ノルディックウォーキングクラブ。今回は見客コースとなっています。スニーカーなど歩きやすい服装で参加お願いします。最後に9月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口 53,662 人、そのうち男性 25,934 人、女性27,728 人、世帯数は21,684世帯です。以上、声の広報岩出2014年11月第104号をお伝えしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所、市長公室、電話 0736-62-2141 へどうぞ。電子メールは公室 koushitysu@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。